皆さんこんばんは。1月18日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またのこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、新年早々ジャンプかけてよし行くぞと思ったら、もう古典の音楽が、まあ、後ほどはですけれども、今日はちょっと深いね話が聞けるんじゃないかなと思いますけれども、今ジャンプがね、かかってきました。もう1月もう本当に37回目ですよ、気まぐれ
ですね。続いてますね
ってみんなでびっくりしてますけど、ね。もう自分がもう年男になってしまいました。40またやもう。
僕年男ですけど、若く見られるんですよ。
あれ、いきなりなんか決まって
ます。ですです。もう10歳若く見られるんです。あら、それももう医学的に証明されて。たまたま血管年齢測ったんですよ。そしたら30代後半って言われて、もう嬉しくって、検査結果写メ撮って、みんなに LINE で送りました。
じゃあもう血管は
30代後半若いです。
いやでも見た目もある
でしょ、
お肌ツルツル
でしょ。今度肌年齢測りに行こうかなと思って。誰か機械持ってないですかね。
いやなんか ありそうですね。
あるでしょうね。まあ、美容の美容関係の小葉ちゃんがよく美容の先生。
でもうちのところにはない。
あの化粧品売り場で測ってもらうのかっこ悪いじゃないですか。恥ずかし
い。いいんじゃないですか。
それもなんか今日美容の話じゃないですよ。小葉ちゃんもツルツルですしね。
いや
私も若いって言われますよ。よく喋るからの、ほうれい線が伸びて。
口の動き
がレッスンして。まあ、あんまりモテませんけど。今日はもう大先輩がねお越しいただいて、もう本当に気持ちも若く、素晴らしい後でねお声をお聞きできると思いますので、皆さん今日も楽しみにねしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとお待ちください。はい、ではご紹介します。この番組ですね、この番組は、倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第37回目のゲストは、横線歌舞伎で浄瑠璃を語る義太夫として公演する傍ら、伝統芸能の継承に向け子どもたちへの歌舞伎の指導を行い、後継者作りにも活躍されている高森俊夫さんをお招きして、伝統芸能である横線歌舞伎への思いや浄瑠璃について浄瑠璃への、まあ、情熱について語っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。明るい放送になります。はい、では私の方から、ご紹介させていただきますが、高森さんは1948年お生まれになりました、奈義町のご出身ですね。横線歌舞伎の伝承と保存の礎を築いた高森源一氏の三男としてお生まれになりました。7歳で初舞台を踏み、子供の頃は父源一氏に引き連れられて県内各地で公演をして回られていたそうです。学校のご卒業後はその源一さんのご意向、お父様のご意向で公務員にとなり、県警にご勤務されておられました。歌舞伎は、お兄様、お二人いらっしゃいますが、お二人に、お任せになっていたそう、任せて、おられたそうですが、お父様源一さんがお亡くなりになり、また、後を継がれたお兄様お二人も、まあ、早くして亡くなられたそうで、高森さんご自身が47歳の時にですね、県警をお辞めになって、お父様の意思をお継ぎになりました。でその後、奈義町にお戻りになり、義太夫や三味線を正式に習い、横線歌舞伎の普及と伝承に携わるようになられました。で現在は、奈義町の他にも四国の金丸座や、
兵庫県など県外でも公演を行っておられます。また広島の安芸高田市の子ども歌舞伎への歌舞伎指導は20年にわたって続いており、横線歌舞伎の伝承に尽力しておられます。少しちょっと長くね、ご紹介させていただきましたが、47歳からということで、私とまたやんがちょうどその年代でです
ね、ちょっと47歳にしては、若くでなし、年寄りすぎるですね。
もっと早く、
もう少し早くから習っとけばね、まあ見覚え、聞き覚えで、もう47歳でパッと素人から始めたんでなしに、今までの積み重ねがある程度あって、それから47になってはっきりやめ、ね、仕事の関係を一応辞職して奈義町へ帰ったという、そこからまあ本格的にやり始めたというだけで、まあある程度下地ができたんじゃないでしょうか。
幼少の頃からじゃあ学校卒業するまでは携わられて、
そうです、はい、
ですよね。素地があったから、
そうです、やっぱり若い時の思いっていうのは、何歳になっても、
まあ何せ古臭いことをやっておりますからね。現代の若い人なんかがね、ヨロリ義太夫さんって分かりませんよね。歌舞伎そのものがね、だんだん廃れていく世の中ですからね、まあこれではいけない、なんとか残していかなきゃいけないという、まあ気概から、ね、勉強したんでしょう。
もう本格的にもうその、もう20年30年ぐらいもずっと、まあ伝承と、まあ自分ご自身もその訓練をされながらということで、
まあ気概みたいなもんですよ。
もうやっぱり一人前になるのにはもうどれぐらい、
やっぱりね、10年とかね、なんとかかかりますけども、三味線な、まあ、我々携わった三味線の音楽にしても、まあ、3年ぐらい経つと、3年ぐらい経つとこの音程が分かりだすというかね、こういう、それから8年ぐらいしたらこんな勘どころがつかめると、で10年ぐらい経たないと一人前じゃねえでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
例えば三味線普通にこうされてる方はすぐ移行できたりするんです？
やっぱりね、違う、音感にはないですけども、音楽を専門にやっとられる人なんかは覚えが早い。
なるほどね。
ドレミじゃないですけれども、音楽はドレミじゃないですけども、やっぱりそういう音楽をギターとかね、ああいうこういう管弦楽を学んでる人は覚えが早い。我々のようにもう本当に初めからやるって言ったら大変ですよね。音程がね、
はい、でも高森さんの場合は三味線だけではなくて語りの方もあるんで、
そうですね、
そっちの方もかなりやっぱ声の出し方とか、
ね、我々がやってるのは、まあ、ジョロジーというかね、義太夫と普通言うんですけども、そういうことから発声方法からまあ練習しますわね、
歌舞伎の中に役者と、役者とジョロリと三味線、
歌舞伎の中にジョロリのを取り入れて歌舞伎を構成しとるというかね、切っても切れない中ですわね、
一番大事な
場面ですね。ナレーター的な、感情とか雰囲気を出すのは、まあ、三味線であったり義太夫の節でこうなると、歌舞伎を見とるなという感じが出るんですね。
またこう役者とまた違う形なんですね、はい、色合いとかもね、
なんかナレーターという言葉はちょっと
小勝ちが反応しますね。
ピーピーとしますけど、
小勝ちのレッスン内容変わりそうですね。
いや違う、すごい関係があると思うので、まあ、勉強して も多分怒られ続けると思いますけど。
今からでも遅くないんで、
ね、47歳から、ね、
今だから倉敷から、まあ、奈義町でメインで、伝承されてますけども、まあ、倉敷とかいろんな岡山県内、県外の地域の方もやっぱり学びに来られてるわけですね、その奈義町の方にも。
はい、一度こちらの方へお電話して話をした妻狩りという人間、おさふねの人間ですけども、私のところへ義太夫を習いたい、三味線を習いたいということでね、 だから横線の地方の人とは人間とはちょっと違いますね、うん、離れてとってもやっぱりこういう芸術を習いたいと芸能を習いたいということで、うんうん、それはもう制限がないですわね、うん、はい、横線歌舞伎にあの所属してない人間だというようなことは、ね、ないです
ね。
門口を広げてもう若い人がどんどんどんどん取り入れて後継者を作っていかね、うん、
はあ、岡山県内で浄瑠璃を語れる義太夫さんって言ったら数少ないんですよね。
岡山県内でもあの3人ほどいないです、
ね、その3人のうちのね、うん、お一人っていうことが、
ね、専門職の門口一人がおりますね、うん、若い人で、はい、それとそれから私とそれからまあ妻狩りがどうにかやるようになりましたので、う
ん、じゃあ妻狩りさんも入って3人、3人
やっぱり気持ちですからね。
なんかあの妻狩りさんあの広島の方まで連れて行かれてるっていう話を聞いてますけど、
もう 3,4 年になりますけどね、はい、広島の方で、はい、もう一から勉強、
それ子供のでしたっけ、はい、子供さんの
子供のだんじりの上でやる、うん、はい、秋高田市の吉田町というところでね、はい、やっとるのが子供歌舞伎と、それにはもう年に一遍必ず5月の5日に向けてありますから、うん、向こうへ滞在してね子供に歌舞伎を教えないけんですよ。それから屋台の上に乗ってから三味線を弾いて義太夫を語らないけん、うん、普通は三味線弾きと義太夫を語ると2人いるんですね。 ですけども我々がやる素人ですからもう義太夫さんそれから三味線弾きと2人一役せないけんですね、うん、歌舞伎も弾けないけんし、義太夫も語れないけんし、歌舞伎を見ずの指導もしないけんですよね。
あの一般の歌舞伎とそれからその横線歌舞伎っていうのは、
ま
あ、
内容は一緒なんです。
一緒なんですね。
大歌舞伎といってプロがやっとる歌舞伎と、うん、それから我々の素人の田舎でやってる地毛芝居とかあの歌舞伎横線歌舞伎とこの名前を打っておりますけど一緒なんです。内容は、うん、上手なか下手なか、うん、だけです、うん、はい、
ちょっと本当なんかもうあまりね難しいことをもうやっぱり聞いていただくのがね一番
で、やっぱり本当まあ県内の本当に若い人まあどこの方でもやっぱりあの興味を持っていただいて、 まずはその歌舞伎にちょっとね興味を持っていただきたいなということがありますけれども、じゃあちょっと弾き語りもですねちょっとあの曲と言いますか、
はい、
あの早速ですが、はい、お願いできればと思いますが、
声を出して君の暮らし機名所がござる12FM 暮らし機よ
先ほどちょっとセリフを、ね、見せていただいたんですけれども、セリフというかその
台本ですね、
台本ですね、いやもうちょっと読めなかったんですが、
読めないですね、
あのちょっと、うん、あの文字ったような、うん、あのお相撲さんの番付のような
です、ね、字がね太い字で、
はい、あれを、ね、読めるだけでも大変なんですよね、だけどあれをやっとるということで、うん、我々になんかこう古いことの伝統を守っとんじゃという、うん、あの気概じゃないですけどね、うん、これが読めるんじゃというぐらいわーっとこう得意になりますが、
うん、そうです、先ほどちょっと、うん、あの見せていただいたこの台本というんですか、セリフの部分というか、ちょっと少しだけ読んでいただくというのは
まあ寺子屋の中のね、 あの源蔵というお師匠と松尾丸という主役とのちょっとセリフの部分だけですね。のべの送りを矢の身でこう送る方はなし、我々夫婦が代わり申さんが、おいよこれは我が子にあらず、観秋祭の女気柄をうんとも申す、いずれもには角尾、角尾と角尾を堪能
迫力がすごい。
大体演目はもうあのどれぐらい一つのその演目であの30分とか1時間とか。
大体1時間ですね。一つの物語のやるのに大体1時間、はい、
ずっと正座なんですね。
正座なん
ですね。あの出演もそのやっぱ演目によって何人もうあの多かったり少なかったりという。
あ、そうです、そうです、はい、ね、物語の内容によってはね、この義太夫が長い長く入っとるやつと短いちょっとだけ入っとるというのもありますわね。
本当ね、ちょっと、たくさんね、またちょっとお聞かせいただきたいと思います。先ほど、ちょっと、不適切な、ね、表現が ありましたので、少し皆さんにお詫びいたします。はい、大変失礼いたしました。まあ、本当教えていくっていう時にまあ、どこが一番難しいというか、まあ、ご本人もそうですけれども、子どもたちとか若い人とか、まあ、大人もそうですけど、なんかどこを一番、まあ、順番といいますかね、どこを学んでいったらいいかということですけれども、
ね、三味線音楽のこの三味線と、からその絵に乗せてやる義太夫というのと役者さんのセリフという3つに分かりますかね、うん、この3つの中で一番難しいのはやっぱりセリフでしょうかね、うん、大人がやるにしても女の声を出せてもできませんわね、なかなか、うん、普通だったらね、うん、あーいーとかね、声がこう1オクターブ高いですわね、女の人なんかがね、
う
ん、
この横瀬歌舞伎の場合はもう女性が、うん、出演をどんどんしていいという、
もともとは男男性なんです、男性の世界、男性が女役をやるんですね、
歌舞伎の世界は、は
い、いろいろこうね、名優がおりますけれども、大体男ですわね、それが最近では素人がやる我々は女性が女性の役をやると、男は男、子供は子供という、だんだん世の中開けてきて、ね、
じゃあ役者がいて、
うん、そうそう、
あれですね、はい、役者は何人ぐらいこうあれにもよるの、その台本にも、
そうそうそう、10人ぐらい出る人とか、うん、2人が出ないとか、うん、こういろいろありますね、は
い、でナレーション、浄瑠璃のナレーションが入って、はい、三味線が入ってで一つ の
総合
できるんですね、
はい、今年間ではどれぐらい公演をされてるんですか、
まあ、四季の公演ってね、夏秋冬という四季の公演は定期的にあるんですけど、それ以外にそうですね、時々あるのが加わって10回ぐらいですかね、うん、まあ、遠くは広島の公演から、讃岐の金丸座での公演ですね、うん、それから伊豆市の永楽館という大きな古い芝居小屋、そこらが兵庫県にありますけども、出張することもあるんですね、地元だけでやっててもなかなか、作州のね、津山の方までなかなか出かけてくださる人が少なくなればね、ですからもうこっちも出かけねえ、声がかかったらどこでも行きますよって。
じゃあもう倉敷もぜひね、芸文化も、
うん、
そうですね、
そういう舞台が整ってない、例えば学校とか、その福祉施設さんとか、うん、そういうところにも行かれる、
行きます、ステージさえあればね、うん、はあ、どこでもやれるというもんでもないですけど、
本当はなんかこう格子みたい なんかその通路みたいなのが必要なんですかね、花道が、それがある方がいいんですね、
も まあ、ない場合が今多いですね。あちこちでやってください。敬老会があるとか、
はいはい、
左の時に催しがあったら、その花道を使わんでもいいような、その我々は下台というんですけども、芸能いろんな物語を持つ、それに合うような物語を持っていけばいいんで、だから
本当ね、若い人がこう本当に興味を持つというのはなかなかね、きっかけがね、
なんかきっかけがねあれば。
三味線自体は最近なんか和楽器が結構流行ってきたりとかして、うん、だいぶまあ和楽器が、
そうですね、津軽三味線とか、うん、いろんな、うん、あの民謡とかね、うん、まあ我々が使ったのは太棹で、ね、多少デンデンという音でペンペンペンという軽い音じゃないですけれども、うん、皆さん方が理解しやすい音楽ではありますよね。
普通の三味線とは違うんですね。
胴の大きさ、それから竿の太さ、うん、これで安心ですよ、ね、
あと皮も違うんでしたっけ。
皮は普通の細い三味線は猫の皮、
うん
ね、それから我々が使っとるのは小食をぶちばいてもいいようにあの犬の皮を使ってる、ね、でも今頃はね、うん、あの鉄論とかナイロンとかいろんな種類がこうありますわね、はいはい、ですから新しい合成の皮なんかができたんです。やっぱり、
う
ん、
違う
味が違いますね。バチもね、象牙のバチで、
そうですね、あのちょっと重い感じの感じ、ね、先ほどね持たせていただい
て、というように力を入れて、叩かないで、もうちょあの皮なんかゴツい皮はそうですよね。体操な
あの本当に、まあ、あれですからあの若い人は、まあ、その一緒に浄瑠璃とするというだけではなくて、もうセリフだけの練習とか そういうのでもまずはそこから入るっていう、
ね、
まあ、やっぱり目立ちたいじゃないけど、若い人たちはね、なんかこう
スポットライト浴びたいですからね、上舞台の上上がるとこうスターになったような気分になってね、
衣装もやっぱり、
ね、衣装もいるし、
衣装とメイクと ね
メイク、
メイク、
カツラ、
でも実際本番行くまで、まあ、先ほどねあの3年5年ありましたけど、まあ、まずは最低限あのステージに出るのにはどれぐらい練習したらいいんでしょう、
はい、今の若い人はね、中学生でもそれから、まあ、小学生でもですけども、1ヶ月あったら大丈夫です。練習期間は
約1ヶ月ですか、
はい、うん、大人の方がもっと手間がかかります、思いが悪い
そうだ、やっぱりリズム感とか、さっきねおっしゃってましたけど、やっぱ音感とかね、うん、そういうものがやっぱり
上手にと、
着物を着てね、うん、歩き方なんかがねできないですわね、実際にやってないと、うん、足がもつれたり、うん、それと、から我々のやっとるその浄瑠璃とかなんとかいうのはこう正座が中心ですわね、うんうん、腰掛け
で痺れますね、僕もダメな、
なかなかね、
1
時間となると ね、
ね、
もうそれだけでも ね、
うん、大変なあれなんですけど、
と、まあ、そのやっぱり表現者としてやっぱり、まあ、どういう時にこう喜びを感じるというか、まあ、いろいろご苦労あると思うんですけれども、
やっぱりね、あの感動してくれるというか、その劇に引き込まれて、その夜でもこう聞こえるとわーっとこう涙がポロッとこう出ると、こういうか、あ、この人は感じてくれとるなというね、うんうん、そのお客様のその感動ですかね、うん、金銭に触れる部分が相手に伝わるか伝わらないか分かりますかね、うん、私もあの平成岡山で、あのデイサービスのね、
はい、
岡山のメルシーというところ、うん、あの勤めたんですけども、はい、この年寄りにもうあのみんな来る、そしたら思い出すからね、こういう芝居を昔はね見たことがあるわとか、ね、うちのおじいちゃんが三味線弾いて具材を語らったいう人なんかが一生懸命おりますからね、そういうところで30分でもいいこうやってあげると喜ぶですよね、ありがとう、
だから江戸時代から、はい、あのもうあの、まあ、その歌舞伎を一緒に、まあ、その奈義町でやっていくということ、はい、 でしたね、あの、
そうです、そうです、はい、
もうそれをずっとこれからまあ練習して、
はい、まあ、一時あの衰退したこともありますけども、うん、衰退したことがありますけども戦後ね、それが復興して、うん、
これ海外とかからはどうなんですかね、なんかこう注目とか浴びて、
それはあのプロですね、プロの世界は海外からも注目され、うん、海外へ行って今やっておりますので、中村勘三郎であるとか、いろんな人があの新作ものをやったり、うん、少しでも外国の人にあの理解してもらおうと思ってね、分かりやすいのを、我々はそういう機会がないですからね、
なんかこうなんか姉妹縁組みたいな、奈義町とどっかの、ね
そうですね、
国ととか姉妹都市みたいな、
まあ、
含めたら
金丸座、さぬきの金丸座へ行くのも、うん、あの素人の団体がたくさん来ますから、そういうところと交流を並走できますわね、うん、
はい、
お宅の一座は義太夫語りがおるんですか、三味線弾きおるんですか、うちおらんのですわ、いろんなところ多いですから、うんうん、うち応援に行くわ言って、ね、一緒にやらんか、うん、いうのこともありますわね、
じゃあもうどんどん交流を深めて、だからもう学ぶなんかきっかけだけじゃなくて、もう本当に交流を深めていくということですね、じゃあもうその浄瑠璃への思いを、はい、あの最後ちょっとリスナーの皆さんにちょっと思いを伝えていただければと思うんですけれども、
ね、はい、あのこの芸能は古臭い古臭いということで、若い人にはちょっと敬遠されがちなんですけども、これからねどんどんどんどん若い人が興味を持っていただいて、で、あちこち、おいちょっと来てくださいって言ったら、おい行くよ言って、三味線弾いてくださいって、ええよって、こういう気軽にね交流ができて、後継者がとにかく増えていただかないと、この芸能も廃れていくと思うんで ね、
役者だけ後継者ね、
分かりました、
3人ではね、
じゃあもうイベントのご招待、それからまああの学びたいなという方はもう高森さんにも直接ご連絡をですね、
はい、やってください、
じゃあもうちょっと携帯番号ですね、はい、あのお伝えさせていただきます、
はい、
090-4573-3636、090-4573-3636、はい、まあ、あの分からない方はまたあの気まぐれのねフェイスブックの方にでも連絡をいただければと思いますので、はい、イベントぜひあのお呼びいただいて、これからもね普及を、ね、進めていきたいなと思います。では最後にですね、その浄瑠璃で、はい、最後はですねあの初めての試みになりますがあの最後にそれをお聞きいただいてお別れしたいと思います。じゃあ最後ですね、今月のゲスト高森俊夫さんに、その横線歌舞伎への思いをね語っていただきました、はい、次回は2月15日第3木曜日の午後7時からの放送にございます。
すみからす
みま、古賀俊幸と
小原忠志、またの工事でした。
では最後にお願いいたします。
いよー、
続きますけども、またよろしくね。